今日のメッセージは、前回私が復活のキリスト信仰というメッセージをしたと思いますが、それに関連するところというか、それが発展したものというイメージが私の中にはありますので、皆様方が心を開いて、聖霊がそのところもこう皆様に語っていただけれるようにと祈りながら、今日のメッセージをしたいと思いますが、今日のメッセージは、箇所としてはね、非常に短いですね。しかし結構難しい難解なところですよね。それだけに非常に重要なところ、大切なところだというふうに教えられます。私にとってももう一度生涯の信仰を整理するために、あるいはリバイブするために、非常に大事なメッセージとして受け止めております。聖霊様が同じように皆様方にも働いて、心にそのような素晴らしい光を与えてくださることを信じております。聖書の中ではよく、あなた方は世の光ですとかね、光の子供らしく歩みなさいとか、光という言葉が非常に多いですよね。私たちもそれに沿って本当に光り輝いて生きていきたいなという思いはみんな持っておられると思います。しかし実際的にはですね、まだまだそこまで至っていないことも多々あるなという思いも一方でするのではないかと思います。そこで今日はの説教題は、光に輝き生きるにはというタイトルにさせていただきました。早速33節聖書のお言葉を読んで、本文を主から解き明かしてもらいたいと思いますが、33節一緒に読みますか。はい、どうぞ。11章33節ですね。はい、誰もつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためですとありますね。ここにも早速光というテーマが出てくるわけですね。はい、で、光というものを私たちはどう考えているのか、ちょっと一緒に考えてみたいと思いますが、光というのはもうここにも出ますけれども、明るくするものですね。今もこうなんか光の問題を言ってらっしゃったけども、ここは一つや二つ消えても大丈夫なぐらいなんか明るいですね。とにかく光は明るくするものであります。そして光は輝くものであります、ね。私は今度練馬教会を新しく新築するわけですが、設計士にまず最初に、設計士さんは教会というものをどう考えておられますかと聞きました。なんか中世のようなあの暗いそこに光がこうとこう差し込んで、早朝なオルガンが鳴るような、そういうイメージを持っておられますが、でも私たちは聖書から教会というのは光の子供らしく歩みなさいとかね、光り輝きなさいとあるように、光がもっともっと輝くところだと思っておりますので、そういう教会に作ってくださいと最初に申し上げました。彼はそれを非常に大きく受け止めて、光がでも入るように今度設計をしておるようであります。そのように光は輝くものであります。光が入るとですね、闇も消えてしまうものですね、はい、本当に光というものは素晴らしいものであります。もう一つ遡って、じゃあ光はどこから来たのかというようなことを考えてみたいと思うんですが、天地創造の時ですね、神様は光あれと言われたんですね。すると光があったというふうなお言葉があります、ね。創世記の1章2節3節ですね。 これ有名な言葉ですね。まず神様は最初に創造したのは光だったんですね。光あれって言って、まあ、その前にはここにもありますけども、闇が水の表にあり、神の霊が水の表を動いてたという、こういう、まあ、闇があったんですね。そこに神様が仰せられた、光あれ、すると光があったと言って、この全宇宙ですよ、これね、全てに光があったわけですよね。さあ、この光はですね、しかしこのいわゆる物理的な光ではないと思うんですね。事実その後の方で、16、19になって4日目になった時に神様は太陽や月や星を作られたんですね。まあ、その辺もここにちょっと書いてありますが、神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものに昼を収めさせ、これは太陽ですね。小さい方の光るものには夜を収めさせた、これは月ですね。また星も作られたと。そして朝があり、夕があり、朝があった4日目だったということですね。4日目に作られたんですから、それよりももっと前にあったこの光は根源的な光ですね。まあ、こう精神的な光と言いましょうか、道義的な光と言いましょうか、真理の光と言いましょうか、命の光と言いましょうか、そういう光ですね、はい、さあ、という根源的な光でありますね。で、この私たちはこの根源的な光、この光が私たちの根源にある光なんですね。で、しかも創世、ごめんなさい、ヨハネの福音書の方を見てもちょっとそれにこう類推するような言葉がありますよね。はじめにヨハネの一章の一節には、はじめに言葉あり、言葉は神であったという有名な言葉がありますが、それに続けて、この方に、まあ、初めに言葉あり、言葉は神であった、つまりキリストだったということなんですね。で、そのこの方、キリストに命があった、この命は人の光であったと書いてありますね。そして中節に、全ての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたと、まあ、ヨハネの一番最初だから書いてあるんですが、もう来ておられるわけですね。つまりこの根源的な光は今はですね、このイエス・キリストとしてこの地上に来て輝いていてくださるということなんですね、はい、今も賛美していただきながら、なんかすごくそういう点で非常にその恵まれましたね。 S を信ぜしより、 S を信ぜしより、我が旅の御光なる S を信ぜしよりとあるように、私もこの S 様という光を来てくださった、それを光を信じてから、その生涯は改まったんですね。本当に改まった、ね、まあ、ちょっと証しを入れますと、まあ、何回も言ってるかもしれませんが、私は高校生そして浪人中まではですね、非常に暗い人間でした。非常に暗かった、まあ、それはちょっと申し上げておきますと、私が高校2年生の時に進路を理科系にするか文化系にするかということで単位を取る、まあ、そういう時がありましてね、それを私は医者になりたいという思いが非常に強かったんですね。で、中学校の時に理科の先生に受け持ってもらって以来、もうそういう野口英世みたいなものになりたいと思いながら、そんなものすごい強い、それで当然医者になるという点で理科系の単位を取ったら、そしてそれを家に帰って親に言ったらですね、親はちょっと待ちなさいと、うちは貧乏だから、その当時でもですね、医者になるには何百万とかかると言われて、とても無理だとこう言われたんですね。で、私はまあ親孝行で育ってきていましたからですね、もう素直にそうかと言って受け止めたけれども、そういう、こう外的な目的がなくなったからか、なんか内的な目的って言いましょうか、それでは一体私は何のために生きてるんだろう、何がこの人生の本当の真理なんだろう、その真理を掴んでこその 受験、大学受験であり就職であるのではないのかと、それがまず先決じゃないかというふうに思って、それを生きがいを求めると言いますか、それを求めていろんな思想的な本、哲学的な本を読み漁りましたけれども、これぞというものは見当たらない、できそうになってもやっぱりダメだということが分かってきて、だんだんと私は考えた、私なんかのより知能質がもっともっと高い哲学者たちが何千年という歴史の中でですね、その真理を求めて、探求し続けてきているけれども、いまだにこれが生きる目的だ、これがこの世の真理なんだというものを出した人はいないとするならば、真理なんかないんじゃないかと。真理がもしあるとするならば、虚無、虚しさ、それが真理なんじゃないかというふうに思い至るようになったんですね。で、ならば私はもう虚無に徹して生きてやろう、虚無に自分の人生を燃焼させようというのかっこいいことを言って、ニヒルな M のことを買われたんですねそしてこう生きようとしたんですね。母親なんかそういう私と会話するともう嫌がって、あんたとも話すの嫌だって言って話しなくなるぐらいニヒルなことばっか、否定的なことばっか言ってたんですね。まあそうなると、よく言うんですが、やっぱり後で分かったことですが、神様はご自分の形、ご性質に似せて私たちを作っておられるんだったならば、私たちはそれを虚無に徹してニヒルに生きていくなんていうことは、ものすごく精神衛生学的に言ってもですね、この病的な生き方になるわけですよね。希望を持って、ね、喜びを持って、ね、目的を持って力強く、喜ん明るく生きていくように作られているのに、そうしていくわけですから、だからどんどん私の心は闇に閉ざされて暗くなっていったわけですよね。だからよく言ったことだと思いますけども、私が一番好きなのは墓場へ来てですね、こうしてロダンの考える人よろしくですね、こうやってまあ、ご存知ですよね、こうやって膝をこうしてこうやってこう考えているのが一番心休まるね、いい時だったんですよね。まあ、この話をしたら名古屋の若い者たちがものすごく受けて喜んでましたけども、そういう中でやっぱりどんどんやっぱり暗くなるわけですね。弱くなるわけですよ、精神はですね、そんな生き方はね。そしてこの、まあ、今で言う引きこもりというかね、鬱というかそういうものだったかもしれませんね。そういう中で本当に鉄路を見ながらね、苦しみたまらないんですよ、もう心はね。あの鉄路に身を横たえたらば、この苦しみから解放されるのかなと思ってじーっと見てたこともあったし、海岸海に入ってね、こう妻の海岸ですから、その故郷はね、妻の海岸を沖の方に行きながら、このまま沖行けばね、この苦しみから解放されるかなと思ったりもしました。そんなこともありました。またちょっと水が冷たかったんでやめて帰ってきたんで助かりましたけれども、まあ、そんな、まあ、中で本当に苦しんだんですね。本当に闇だったんですね、はい。しかし、まあ、よく言う、その私はそういうことで、だから受験勉強も法的して学校もほとんど行かないようなそんな状態でやってましたから、母親がえらい心配をして、母親が宣教師に日本語を教える学校に勤めていたもんですから、宣教師軍に私の話を訴えたらしい。そしたら宣教師団が、じゃあ私たちの教団でやるそのキャンプがあるから、そこに連れてきなさいと言われた。で、まあ、母にそれを言われた私は、そんな俺は神なんかまだ信じてないんだからと言ってですね、行かないよと言われてたけどもですね、でもバレーボールもね、その卓球も水泳もできるし魚釣りもできるんだよと言われてね、それに釣られて私が行ったんですね。そしたら結局私が神様によって釣られたんですけどね、まあ、とにかくそこ行って、私生まれて初めてね、もう満天の星が空を見上げながらですね、生まれて初めてね、本当に祈ったんですね。私はまあその頃ね、すでにもう真理はどこにもない、でもここまで苦し悩んで苦しんで尋ねて、そして苦しんでいるであれば、もしかしたら真理はあったとするならば、宗教、一番自分が軽蔑していた 宗教の中にあったのかもしれないという思いになって話してみますけども、宗教ならばやっぱりキリスト教だということは大体分かってた。で、私はキリスト教の本も結構読んだんですね。で、聖書と科学の矛盾なんかも大体読んで解決もできてたんですね。そういう中で私は夜空を見上げながら、神様、あなたというお方が本当にこの宇宙の中におられるんでしたならば、どうかこの集会がある間中に私にあなたをはっきりと私に表してくださいと、人格的にという意味だったと思いますけども、私に表してくださいとご自身を。そしたら私は一生あなたを信じてどこまでも従っていきますからというお祈りをしたんですね。そしたらその晩だったと思いますが、キャンプファイヤーがあって、メッセージの後にあなたの中でイエス様を信じたいと思う方は手を挙げてくださいと言われて、私その時ね、本当にね、生まれてこの方、またあの時からここまであれほど素直になった時はないだろうと思われるほどの素直な気持ちですね。私ひねくれにひねくれて言いましたけども、本当に素直になって手を、神様、イエス様信じたいと思ったんですね。後ろに私が連れてきた英語の勉強にもなるから、選挙中英語からと連れてきた学校の友達が白い目でね、あれ、お子さんが手を挙げてるぞ、神様に降参してるぞと、あんなに偉そうに無神論を、ね、掲げてた小笠原が降参してるよという白い目で私を見てるのを背中に感じながら、私はそれでも素直に手を挙げたんですね。そして今手を挙げた人はこちらいらっしゃいと1335分かれて、私はハリー・フリゼンという宣教師のもとに行ってそのような話をしました。そしたらば先生はここを読んでご覧なさいと言われて、第一ヨハネの5章の12節でしたね、ここに出ませんけれども、それを読まさせられた。何も喋らなかったです。しかしそれを読んだ瞬間ですね、御子を持つ者は命を持ち、御子を持たぬ者は命を持たずという、ただそれだけの言葉だったんですが、それを読んだ瞬間にね、私は天にあるその栄光の光というんでしょうか、ね、その大いなる光といいましょうか、その光が百万色光のような感じで私の真っ暗闇の心の中にバーンと飛び込んできたのを感じましたね。その御言葉を通して、その御言葉が打ち開かれてですね、御子を持つ者は、御子というのはこれは2000年前あの十字架にかかったイエス・キリストのことだ、あれは神の御子だったんだと、ね、でお前は神様とかこの御子をこの宇宙から除外した中に真理を求めようとしていたけれども、それはありうるはずがなかったんだと、この神こそ、この御子こそ真理なんだからと教えてくださり、しかもその真理である御子を持つ者は命を持つと、この命は80年70年の肉の命じゃない、永遠の命だ、今日死んでも天に行って神と共に永遠に生きていくことができるんだということを瞬間的に聖霊ですね語ってくださったんですね。その御言葉が開かれて、そして私は今この御言真理を握った、しかもその真理は私が尋ね求めていたような哲学者の考えた抽象的な観念的な真理じゃない、もう永遠の命そのものなんだと、この世で真理であるだけじゃなくて、死んだ後にも同じく通ずるところの、彼方の世にも通ずるところの真理であり、それが永遠の命なんだ、私は永遠に神と共に生きるんだということを分かった時に、私は本当に救われたと分かったんですね。夜空のことに行って、また本当に涙棒だと、喜びの涙棒だとこぼしながら拭おうともしないで、神は愛なり、神は愛なりと言って、あなたはこんな神を冒涜してきたものをこんなにも愛して真理を与えてくださった、救ってくださったと言って、まあ感謝した覚えがあります。まあそしてそれ、本当に明るくなったんですね。だからよく言うように、もうその大阪の野瀬川のキャンプから神戸の家に帰るまで、もう電車の中でもう賛美を歌い続けて帰りましたね。イエスを死んで死よりとかね、愛なり愛なりっていう歌ね、そういう歌を歌いながらもう喜んで喜んで帰ってきましたね。本当にいっぺんに変わっちゃったんですよね、はい。それほどこの 根源的な光というものはすごいものだと思いますね。私の人生をいっぺんに変えたんですね。その根源的な光が私のうちにありますからですね、このどんなことが起こっても私はこの光は消すことができないという確信もありました、ね、だから私は一度もこの救いを疑ったことはない、イエス・キリストを疑ったことはないですね。この光はこの闇もこれに打ち勝つことはないという言葉がありますけど、どんな闇が来てもね、これに打ち勝つことはないんですね。消すことができないんですね。まあしかしここで申し上げておきますと、ところがこのそれでもですね、この闇というものがあることはあるんですね、はい、この、確かに闇はあるんですね、時々あるんですね。しかしそれはちょっと説明しておきますと、創世記ではですね、まあ私もその後ね、明るくなりましたよ、根本的に明るくなりましたよね。そして大学にも進むことができて、でも大学学校の教師時代をやってましたが、その頃ですね、このメッセージをこの間寝るまでやりながら思い出したんですが、そのやっぱりどっかに暗さがあったんですね。そして天幕伝道を聖教団三鷹教会というのがありまして、練馬の出張所みたいなところがありまして、そこをやってた天幕伝道に私は行ったんですよね、そうしたところがですね、まあ途中でもうこんなね、まるで気づきの天理教みたいなね、もう太鼓叩いてね、十字架をベタッと書いてね、さあ出しんぜよダンダンって ICU でね、まあ一応ね、高度なキリスト教を勉強してましたから、こんな程度の低いキリスト教なんて見たことないと思ってね、私にはとても合わないと思って、もうすぐ席を蹴って出たんですよね。で、まあ、先生がちょっとまあと私を押さえて、まあ、チラシをくれて、そのチラシを頼りに後でまたその三田教会行って、もう一度救いをやり直すことになるんですが、その時にですね、見てた一人の高校生、女子高校生がいたんです。それが練馬教会の会員の今は山崎義恵さんというんですが、前は山岡義恵さんだったね。その方が吉祥寺の方でしたから、三鷹の方でしたから、うちがその教会が近いもんで練馬所属だったんだけども時々来てたわけですよ。それで私をその時見かけてね、私今まで世の中であんな暗い人一度も見たことがないと思ったそうです。私のことを見て、あんな暗い人世の中で一度も見たことがない、私はあの人のために祈らなきゃならないと神様からその時に示されたって言うんですよね、まあ本当にそんな祈りが、ね、あって今もなお私があるのかな、本当に神様は全部導いとってくださったなということを感じましたね、まあ、とにかくそういうことで時々暗くなるわけですよ、ね、でそれはどういうことかということを一度ちゃんと言っておかないといけないと思いますが、それでもなお確かに闇はあるんですね。その解決をね、創世記の一章の四節を見ると、神様光あれと言った後にですね、神様は光を良しと見られた、ここですね、神は光と闇を分けられたと書いてありますね。光を良しと見たんだけども、神は光と闇と分けられたと書いてあるということは、闇というものが神様の創造の一部として位置を与えられているということじゃないですか。位置を与えられており、もっと言うならば役割が与えられており、闇の意味があるということですね。位置を与えられ、意味と役割を与えられたということですね。そうですね、詩篇の139、しかし皆さんこれで失望しないでください、こういう言葉があるでしょ、詩篇の139に、 たとえ私が王闇を私を王へ私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては神様ですね、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです、暗闇も光も同じことですと神様にとってはこう言ってるんですね。なんと素晴らしい言葉かと思いますね、はい、私は本当にこのようにどんなに闇が本当に恐ろしいほどの闇が私を襲ったことが、いくたびかその後もありましたけれども、このようにの御言葉によって神様の光によってそれを打ち破り、ね、本当に輝いていくことができたんですね。そのことがいくたびあったか計り知ることができない、その証を今ここでしたならばですよね、もう夜までかかっても終わらないだろう、明日、明後日、4日かかっても終わらないだろう、その話をしていたら皆さんは聞いてたらもう暗くなっちゃうだろうと思ってやめますそれじゃあ次に進みますが、この光は次にどこに置かれるべきものか、どこにあるべきものかというところに入っていきたいと思いますね。大きな2番ですね。この34節に33節にまだあるわけですが、誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません、燭台の上に置きます、入ってくる人々にその光が見えるためですとありますね。しかしここもですね、ちょっと気をつけてほしいんですが、これはね、穴蔵やマスの下に置いてはいけませんという、こう軍隊長のあるいは聖書の戒律的なこの命令ではないんですね。禁止ではないんですね。聖書を大体よく読むとね、意外にですね、そういう禁止命令というのは少ないんですね。ほとんどが非常に肯定的です。もう事実として書いてあることがほとんどなんですね。さあ、ここもそこを受け止め損じないようにしてほしいんですね、はい、私たちが日常生活でやれ、勉強しなさい、あれをしちゃいけません、これをしちゃいけませんというような、そういうものとして聖書を 読んではならないということですね。神様はいつでも、そういう命令があったとしても非常にいつも肯定的です。事実をちゃんと私たちに語っていてくださるんですね、はい、肯定があり事実があるということをちょっと頭に置いてほしいんです、ね、あなた方は世の光ですというようなこともものすごく肯定的ですね。事実なんですね、はい、さあ本論に入りますが、皆さん家を作るときにですよ、伝統ですね、今言えばこう、これはちょっと力がいっぱいあるからです、普通の部屋の真ん中に上に蛍光灯をつけますよね、はい、だいたい上に真ん中に置きますよね、どこにでも光が届くようにね、それを引き出しの中に入れたりね、このこういう隅にね電灯を置いたりすることはありえないわけですね。そのようにいつも私たちは上に外側に光が置かれるべきものですよね。はい、私たちもその ようにね、もうイエス様は光でしょ、イエスキリストは光というもう事実なんです。だから信仰というものはね、イエス・キリストの事実なんですよ。信仰を望むと告白し、身のものを誠とするということもあるほどに、信仰というのはイエス・キリストの現実なんですよ。私もそのイエス・キリストという現実に出会ってるわけですよね。そのイエス・キリストという現実によって今日まで光の道を歩ませさせていただいているんですね。暗闇があってもその光によってまた打ち破ってきているわけなんですね。信仰というのはイエス・キリストの現実 外に輝く光である現実なんです。だから皆さん方、いつもイエス・キリストをいつも自分が見える上にある光としていつも見上げているのが現実であるべきですよね。また事実の力なんですね。そのイエス様という事実がいてくださるから、私たちは本当に力が与えられてきたんですね。でもね、ここ本当に気をつけないと、この原点です。ここを私たちは案外ね、だんだん忘れ去るように、サタンが持ってきているのを感じます。救われた時はこれがはっきりしてるわけですよ。イエス・キリストは信仰の現実だ。事実の力だということをイエス様もそこで見てるわけですね。それがだから私たちはいつもあるじゃないですか。私はいつもあなたと共にいるという言葉もありますよね。だから 2,3 人私の何によって集まるところに私はいつもその真ん中にいますともありますね。だからここにもいますんですね。イエス様はここにおられるわけですね。私はいつもあなたの目の前に死を見ていたと使徒行伝の7章だったにあるようにですよね。私が動かされないように主はいつも私の右にいてくださるからです。目の前にいつも私たちは主を見ている。それが本当の信仰なんですね。主と共に歩むその楽しさやということもあるぐらいにいつも主と共に歩んでいるわけですよね。それが本来の信仰なんですね。健康な時の信仰なんですね。私がいつも力強く元気いっぱいやっている時にいつもイエス様は外に中心に輝いていたということは確かに思うんです。けれどもそんな事実である現実であるところのイエス・キリストという光があまり輝かないとするならばそれはどういうことでしょうか。というならばそれはその光を灯火を明かりを穴蔵やマスの下に入れていることに他ならないわけです。じゃあ、まあ穴蔵というのは今で言うならば物置とかね、あるいは地下室とかね、そういうものでしょうね。私の場合はマンションだからベランダになんですけど、つまりあまり日常生活でどうしても必要なものでないものはそういうようなものはそういうところに置いていくわけですね。部屋を片付けるためにも置いちゃおう。そして、まあ、普通は閉めちゃってしまうわけですね。でもね、私ねここぞと言い直されたんだけども、人間っていうのは結構穴蔵生活をしてるんじゃないのかなと思うんですね。生活で絶対必要なものを大事にしてそこで生きてるんじゃなくて、人生で生活でそれほど必要でないものを穴蔵に入れるわけですが、その穴蔵の中で生活をしている。イエス様ですらもそこに入れている、穴蔵の中に。つまり神の国と神の義とを第一に求めなさい、それらのものは皆あなた方に加えられますと言って、第一のものを第一にしなさい、神様の支配、神様との関係を第一にいつもしていなさいと言われて、一番それは大事なものですね。それが第二第三になってしまい、でしたら第五第六第八九十ぐらいになっちゃって、そういうものを穴蔵に入れて自分もそこで生活している。このようなあんまり我々の信仰生活に必要ないものをいっぱい入れたそこで生活しているということが起こっているんじゃないのか。そこにイエス様も一緒に入れている、同じレベルに入れている。絶対的な光として大事なるお方がですね、その同じレベルに同列に入れられてしまっているというようなことじゃないのかな。そう光が当てられた、 じゃあマスの下というのはどういうことでしょうか。マスの下というのはこれも神様に教えられました。マスの下、マスというのはね、私より上の人は知ってるけど、私の下の人は知らない人も多いかと思いますが、マスというの見たことありますか。米別があるとね、そこに一升マスとかね、五合マスとかね、一合マスという木で作ったねマスがあるんですよ、ね、でそれで測ってね、シュッとこうして、つまり測りにするものですね。物事を測る、まあ、マスは基準なんですよね。物事を測る基準なんです。でも私はこのマスの下というのはね、はっきり究極に言ってしまうと自我の下と言っちゃっていいと思う。マスというものはね、測る、物事の測る基準なんですけれども、あ、今の現代は絶対的な基準というものが非常に弱くなってるんです。もちろんキリスト以外なんですよ。我々の頃は、まあ、教育直後もあったし、ね、あの親父も先生も結構権威があったんですよね。尊敬もしてたんですよね。でも親父も、あの先生も権威が失墜してしまって、天皇陛下すらも、まあ、人間宣言をしてですよね。そういう状況ですよね。そういう中で情報がもう氾濫してるわけですね。怒涛のように来てるわけですね。最近ちょっとテレビ見てると本当ちょっと怖いぐらいに、最後はもうその情報や IT や、そういうもので人間が支配されちゃう時が来るんじゃないかと本当に本気で考えてる人がいっぱいいますね、はい、確かにそれほどの進歩なんですね。人工知能、人工知能みたいなものがどんどんできてですね、まあ、碁でも将棋でも、ね、名人よりも強いわけですからね。そういうもので世界が支配されるような時が来る、もう 2,30 年で来ると言ってましたよね。まあそうなったら大変なことになるわけですよね。まあそういうほどの情報が氾濫している、ね、もういくらでも情報、素人の情報でも上げるできるんでしょ。なんか取ったりとすぐどっか入れてば世界がバーッと回るわけですよね、まあ、とにかくそういう情報が多い中で結局自分で測る基準というものが何か分からなくなって、そういう情報の中から自分に都合のいいように自分の基準を、自分の測る基準を自分で作っているのをものすごく感じるんです。今の人たちを見てみるとみんなそれぞれに持ってますね。自分の基準を作ってます、まあ、それはエリア的に言うならば要塞になってますよね。あの構造、自分の構造になってます。習慣的な考え方、自分がいつも習慣的に考える考え方、みんなそれぞれ持ってますね。こう接していくとね、だんだんそれが出てくるんですよ。あるいはそれは要塞とも聖書には言ってます。要塞になってくるんですね。絶対固い要塞になっていてね、その要塞から外を見ているだけであってですね、本当に全部広げてね、世界を見てるわけじゃないんですね。交わってみない、その要塞の中で見えるものでいこうってね、やってるような感じ。結局それは自我になってますね。それが基準になってるんですね。それは物事を測る基準になってるんです。さあそういう自我の下にですね、このイエス様という光をですね、すらも閉じ込めてしまう、神様すらも自我の下に閉じ込めてしまっている人というのを結構見ますよ。今そういう状況になってますね。そういう自我の下に神様を閉じ込めてしまう、キリストの光をも閉じ込めてしまう。イエス様が主じゃなくて自分が主ですね、まあ、分かりやすく言えばですね、イエス様は銃になってですね、時々使う程度です。マスの下に閉じ込めてしまう。だからイエス様の光が輝かないわけですね。穴蔵の中に閉じ込められていても、マスの下に閉じ込められていても、イエス様のこの根源的な光が輝かないんですね。 毎日毎日の歩みの中でこの光と共に歩む、その喜び、その輝き、その力によって歩んでいるんではない。全部その光を穴蔵の中で、あんまり必要でないものの中に閉じ込めてしまう、まして自分の自我の下に閉じ込めてしまうというような生き方をしている場合が多いんだということを、この聖書は警戒していてくださるんだと思うんですね。